突撃職人さんのコーナー、湘南塗装協会についてお話を伺っていきますのは、協会長を務めていただいています豊島健作さんです。豊島さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれども、湘南塗装協会、これはどういった団体でいつ発足されたのか、はい、経緯などについてもご紹介お願いいたします。
はい、神奈川県にはですね、はい、神奈川県塗装協会という協会があります。でその中の藤沢支部という支部の支部長を務めさせていただきました。10年ぐらい前ですかね、私が入った頃は38社ぐらいあったんですけれども、3年ぐらい前にですかね、11社ぐらいまでに下がりまして、まあ、役員が集まってどうしようかというお話の中で、協会を退会して新しく地元のために貢献しようじゃないかっていう話で、3年前に湘南塗装協会を作りました。
さあ、今できた経緯を聞かせていただいたんですけれども、この湘南塗装協会ができたのは3年前。
そうですね、ちょうど3年になりますね。
そうなんですね。
はい、
豊島さんは3年前からこの協会長でいらっしゃるんですか？
そうですね、やはり前の塗装協会の時の、なんていうんですかね、私の異端のところで退会したということで、かなり責任感じましてある程度目処がつくまで私がやろうということです。
まあ、発足当時っていうのはとてもパワーがね、こう必要なところでありますが、まあ、支部長としてももう10年以上勤めていただいていた豊島さんなので、まあ、その経験もね、生かして今みんなを引っ張っていっていただいているところですね。はい、さあ、協会のですね、まあ、今力を入れていることとか、活動についてもどんな活動をされているのかもご紹介いただけますか？
協会独自の活動っていうのは、とりあえず今のところないんですけれども、加入している富士ギレンさんの各種のイベントには積極的に参加しています。
参加していただくことによってですね、まあ、市民の皆さんとか、まあ、地域にはこういう人たちがいるんだということを私たちも知るきっかけになりますのでね、はい、そこに積極的に貢献していただいているということでした。先ほどお話を伺っているですね、協会長の豊島さんが職人さんになったきっかけっていうのはどんなところからだったのかご紹介いただけますか？
はい、私の兄が大工さんなんですけれども、それを金がね、まあ、見てました。それで親からも手に職をつけた方がいいよというようなことを言われてたもんですから、大工さんになるか塗装になるかというのははっきりしなかったんですけれども、たまたまアルバイトで塗装の仕事をした時に、なんとなく自分に向いてるような、そんなに違和感なく入れたんじゃないかなと、こういう感じでおりますね。
ですね、じゃあ家業を継いだってわけではなかったと。
そういうことではないです。私田舎が秋田なもんですから。
秋田からこちらに。
そうです。
家業を継がれている方たちが多い中、はい、またねこの豊島さんは自分の経験を生かして職人さんになったということなんですけれども、はい、このお仕事の魅力ってどんなところですか？
そうですね、着てるものは汚いんですけれども、仕事内容は汚いところをきれいにするんだと、うんうん、いうようなところに、やっぱり自分も仕事をしながら綺麗になっていくっていうことを、すごく喜びですね。
今お話にありましたけれども、汚れていたところは綺麗になるって、はい、まあ、見てるこっちも本当にね感動的だと思うんですが、豊島さんの会社が有限会社神奈川ペインティングという会社になりますけれども、はいはい、どういったこうお仕事をされているのかということで具体的に教えていただけますか？
はい、以前は新築とか、新築時のその内外部の塗装、ただ今は全部出来合いのものを使いますので、塗装するようなところは新築の場合にはあまりありませんね。ただ新築して 5,6 年経ったり 7,8 年経ったりすると、やはり傷んできますので、そういうところの塗り替えですね、そういうものとか、あとは公共の仕事だとか、ハウスメーカーさんの仕事だとか、いろいろ仕事は幅広くありますね。
そうですね、塗装業という、はい、この一括りの中でもいろんな今お仕事があるということでご紹介していただいたんですけれども、はい、やっぱりプロの方、まあ、職人さんが仕上げる塗装ってやっぱりちょっと見てる感じも違いますよね。
そうですね、見よう見まねで、また手の器用な人は自分でやってる方もいるんですけれども、やはり使う材料も違うし、1、2年じゃやっぱり結果は出てこませんね。ですから3年後、5年後、10年後見てほしいというところですね。
なるほどね。ちょっと深い話もしていただいて、はい、そうですよね、長いスパンで見ると、ね、ということで結果がわかるということなので、はい、ぜひ職人さんの手をね、こう頼っていただきたいと思います。今この塗装業界では 流行っているものとか、こう傾向というものっていうのもあるんですか？
そうですね。流行っているっていうか、まあ毎日同じような仕事の繰り返しなんですけれども、それと同時に新しい材料、また使用方法がもうひっきりなしに出てきますので、それを覚えるのもやっぱり結構毎日が勉強のようですね。
私たちはこうポンと注文するんですけれども、はい、それによっていろんな材料を工夫してね、使っていただいていると思います。さあ、いろいろお話を伺ってきましたけれども、おしまいにですね、湘南塗装協会、協会長でいらっしゃいます、豊島さんから、リスナーの皆さんにメッセージいただけますか？
そうですね、この業界っていうのは、まあ特に藤沢市っていうのはかなり若い人たちが多いんですね。塗装業に関わらず、やはり素晴らしいこういうその建築業ですかね。少しでも若い人たちがこういう業界に入ってくれれば嬉しいなと、こういうふうに思っております。
ありがとうございます。もうちょっとお話を伺っただけでも、とてもですね、魅力的なお仕事だなというふうに感じることができましたので、ぜひ興味のある方はご連絡をいただきたいと思います。
そうです
ね。はい。今日は湘南塗装協会、協会長でいらっしゃいます、豊島健作さんに話を伺いました。これからも地域のために、そして市民のために頑張っていただきたいと思います。ね、豊島さん、ありがとうございました。ね、
どうもありがとうございました。
突撃職人さんのコーナー、それでは畳組合湘南組合長でいらっしゃいます加藤忠さんにお話を伺っていきます。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、御所見中学校に学校訪問という活動を行っているということで、この場に私もお邪魔させていただいているんですが、まず畳組合湘南、この団体どんな組合なのかご紹介お願いいたします。
はい、畳組合は藤沢市、鎌倉市及び寒川の1店舗が畳店を営んでおります。また2軒の問屋さんも私たちと一緒に活動をしています。結成まだ6年目と新しい組合ですが、各店舗はもう古く、一番古いお店は18代目、新しくても3代目ぐらいで、古い昔から地元に密着した信頼のあるお店ばかりです。それで各自が一級技能士や職業訓練指導員などの免許を持って、日頃いい仕事をするように努力しています。で、私たちの活動内容は毎月の定例会を基本に、技能の講習会、技能講習会というのは自分たちが畳作る上で技術を先輩方に学ぶということで、いろいろなことをやっています。そして藤沢市の依頼されています産業フェスタの参加、あとは地下道の市民ギャラリーへの展示などいろいろ行っております。で、ボランティアにも積極的に参加させていただいて、先の東日本大震災では被災地に4回ほど出ております。レディオ湘南の番組でも大変お世話になり、4度目にはまとめまして畳を300枚、湯たんぽを2000個以上現地まで行って手渡しして帰ってくることができました。私たちもそのようなボランティアをこれからも引き続きできる限り続けていきたいと思っています。また、今日は御所見中学校の学校訪問ということで、子どもたちが実際に今まで見たことない畳の手縫いの作業、また畳の材料の展示をして触れていただいて、将来の自分のたちの仕事に参考になればと思いやっております。
今日はですね、そういった、地域だけではなく復興支援にも活動を広げている畳組合湘南の皆さんなんですけれども、こういった学校訪問という授業は年にどれくらいやってらっしゃるんですか？
年に今のところ2回ほどやっています。また来週も大清水中学校に伺って、同じような内容でありますけど行っています。また引き続き毎年続く限り、一応市の学校訪問事業というのがありまして、その事業の中でのことですけど、藤沢市の方に協力させていただいてます。
今日もですね、組合員さん14名ということで、かなりの皆さんがですね、この御所見中学校に来て一人一人丁寧に今で説明をしているところなんですが、具体的に今日はどういった内容を行っているんですか？
畳、実際の畳の表替え作業、古くなって使用した畳を表を新しく張り替えてする作業なんですけど、今はもう機械化が進み、かなり機械で縫っているんですけど、今日は昔ながらと同じやり方で手で縫っております。使っている道具も明治大正その前から使っている道具とほとんど変わらない もので使って、畳を塗っています。
生徒さんたちの反応っていかがですか？
やはり見たことがないというのが一番のあれで、多分私たちも他のお仕事を見ると、まあ面白いというか興味がすごいあるんですけど、多分子どもたちもまず見たことない作業なんで、興味津々だと思います。
ですよね。本当にこうどういう道具で実際にこう使っている畳ができるかというところって本当にですね、貴重なお時間となっております。おしまいにですね、ラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに組合長の加藤さんからメッセージお願いいたします。
私たち畳組合の組合員は、畳表、畳のへり、畳の床など材料を作っている農家の方、へりを作っている織物工場の方とも直接お話をしたりしています。その方たちの思いを込めて、農家の大変な作業をしていぐさを育てています。その思いを込めて1枚の畳を仕上げて、皆さんの思いも引き継いで心を込めて畳を作っていますので、確実で安心な作業をして皆さんに届けていきたいと思います。
ありがとうございます。地域で本当に貢献をしていただいています。畳組合湘南組合長でいらっしゃいます加藤忠さんにお話を伺いました。これからもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではご趣味中学校、今日見学をしていただきました鈴木空君にお話を伺っていきます。空君よろしくお願いします。今日実際にこの職人さんが学校に来て今見てもらいましたけれども、なんか面白いなと思ったことってありましたか？
今洋室とかその洋 の部屋が流行ってる中でもこう、畳をこう作り続けてるっていうこの職人さんの志というか、そういうところに魅力を感じました。
しっかりと答えていただきました。空くんのうちには和室っていうのはあるのかな？
はい、あります。まあ、その家の事情でいっぱい畳を使ってるんですけど、まあ、そういう中でいっぱい畳を作ってるのも気になってたんで、今回のこの体験がすごく役に立ったと思いました。
普段からこう親しんでいる畳がどんな風に作れるのか、じゃあ実際に分かったか？
はい、分かりました。とても興味のある仕事でした。
はいね、職人の皆さんもきっとですね、嬉しい感想だったと思いますけれども、最後にですね、こう直接触れるコーナーもありましたけれども、触れてみました？
はい、触れました。その手触りがやっぱその高級のものとその安っぽいっていうか、ちょっと下の方とやっぱ手触りとかが違ったんで、とても良かったと思います。
いい経験になりましたね。
はい、ありがとうございました。
くーくん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではもう一人お話を伺っていきます。瀬川かなめちゃんにお話を伺っていきます。かなめちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日ですね、体育館でみんなと一緒に見学をしていただきましたけれども、実際に職人さんがしている作業を見ていかがでしたか？
職人さんが手間暇かけて作っているので、すごい役に立っていて。
お家にはちなみに和室はかなめちゃんあります？
あ、2部屋あります。
今洋室が多くなっているのは、かなめちゃん家は 2つも、ね、和室があるということなんですけども、かなめちゃんのお部屋自体は和室ですか？
フローリングです。
フローリングなんですね。なるほど。お家にあるこの畳、実際にこう職人さんが手掛けているのを見て印象に残っていることってあります？
なんか機械で作っているのかと思ったら、すごい職人さんが普通に手で作ってたので、すごいと思いました。
そして実際にイグサも間近で見ることができたと思うんですけど、どうでした？
なんかすごい貴重な素材だなと思いました。
職人さんが伝えたいことをしっかりかなめちゃんキャッチしていただいたようでね、よかったなと思います。これからもこの職人さんの技もね、こう見つつ、いろんなことを吸収していっていただきたいと思います。瀬川かなめちゃんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。